アンニョンカズアセを、私はラジオ、わたらじ、カズアセです。今回もですね、ドキュメンタリー映画ということで、タイトルはですね、桜の木の下っていう映画です。この監督はですね、女性のですね、まだ若い20代の、田中圭っていう、女性の監督なんですけども、舞台はですね、戦前から工業都市として発展した神奈川県川崎市と、ここにですね、この時に高度経済成長の時のですね、労働者をですね、倍ですね、住ませる、宅地開発が、進められてですね、公営住宅があるんですよ。要は団地ですよね。ここにですね、もうちょっと古くなってる、団地なんですけども、現在はですね、単身の高齢者の受け皿となってるんですよ。要するにですね、ちょっと身寄りがないとかですね、住むところがないとか、そういったですね、主に老人の方がですね、ここに、ちょっと市の、支援政策なのか何なのかですね、ここにいっぱい住んでるんですよ。で、本当にですね、身寄りがないんで、みんな一つのですね、部屋に一人ずつ住んでるみたいな感じなんですけども、そこの中のですね、主にですね、一人の旦那が亡くなっちゃったですね、おばあちゃんとですね、ちょっと目が、悪いですね、おじいちゃんとですね、ゴミ屋敷のおばちゃん、あと一人ですね、元劇団員で共産党員のですね、おじさんです。この4人をですね、主に追っていくんですけども、これですね、見る前はですね、孤独だったり、貧しかったりするんだけど、ほのぼのした、日常を追って、ちょっとほんわかするのかなと思ってですね、ちょっとほんわかしたいと思って見たらですね、見始めたらですね、最初のですね、20分くらい、ものすごい、こう、見てたらへこんじゃったんです。みんながですね、監督が、本当に監督自体がですね、探り探り撮ってたっていう風にですね、見た後に、ちょっと、お話しできる風にですね、挨拶されたんですよ、劇場に来て。なんで、ちょっと、お話しできるような感じだったんで、田中監督にですね、ちょっとお話聞いたんですけども、このうちのですね、共産党員のおじさんがいるんですけども、この人はですね、昔の劇団員の仲間に頼まれて、脚本を書いてよってみんなから言われて、ちょっとですね、最近そういうのから遠ざかってみたみたいなんですけども、ちょっと足を怪我しちゃって、家にずっといるんで、じゃあ書くかっていう感じでですね、脚本を書き始めると。それを、監督はですね、軸にやっていこうって思ったらしいんですけども、だんだんですね、映画はですね、この、ゴミ屋敷のおばちゃん、すごいんですよ、もう。足の踏み場が本当になくてですね、ちょっとですね、新興宗教かなっていう感じのやつにハマっちゃってるんですけども、なんかすごい、こう、前の旦那に DV されてたらしくて、うわーって悲しい、ちょっとこれはきついな、かわいそうだなっていう、おばちゃんなんですけども、でもなんかこう、雰囲気はですね、いきなり初登場シーンでですね、でっかいですね、洗濯機をですね、一人でエッサコーサーエッサコーサーって運んでるところからで登場するんですけども、なんだこのおばあちゃんはって思って、ちょっとですね、このドキュメンタリーの、見ててちょっと不思議にいつも思うところなんですけども、こういう頑張って運んでる人をなんで助けてあげないんだよっていつもこう、思うんですけども、後々ですね、このおばあちゃんはですね、そういう、こう、助けてもらって、でどうこうっていう感じの人じゃないってことはね、だんだん見てて分かってくるんですけども、このですね、おばちゃん、ゴミ屋敷のおばちゃん、実は息子がいてですね、遠くに離れてるらしいんですけども、息子が作ったこれうちわなのとか言って、めっちゃボロボロのうちわ持ってて、まあ子供の頃に作ったのかもしれないですけども、子供がですね、なんかこのおばちゃんの何か、なんだっけな、生活保護費かなんかを管理してる、してくれてるのって言って、大丈夫かな、これ息子になんか騙されてないかとも、ちょっと不安になってくるおばちゃんなんですけども、すごいね、生きるエネルギーがこの映画の中で一番あるんですよ。正しく生きてれば、大丈夫なのとか言って、こう、このお経となれば大丈夫なのみたいな感じでですね、言ってるんですけども、どっからどう見ても孤独な感じでですね、見てるこっちはちょっと辛くなってくるんですけども、で、もう一人のですね、旦那が、亡くなっちゃってですね、途中でですね、飼ってた鳥も亡くなっちゃったですね、おばあちゃん、すごい可愛い感じのおばあちゃんなんですけども、ちょっとですね、鳥いじめてないかって、ちょっとそれ、ちょっとですね、鳥がですね、いつもですね、箱の中に入ってるんですよ、巣箱の中入ってるんですけど、すぐですね、出てきな さい、出てきなさいって箱ガンガン殴るんですよ。これちょっと鳥大丈夫かなと思ってたらですね、やっぱりですね、序盤早々死んじゃうんですよ、鳥が。で、このおばあちゃんがですね、監督が言うところのですね、最初鳥の面倒を見てたらですね、鳥が亡くなっちゃったんで、今度はこのですね、ゴミ屋敷のおばあちゃんの面倒を見るようになると。で、このですね、二人の交流が中盤からですね、始まっていくと。っていうところが、まあ、この映画の一つの軸としてあって、で、もう一つがですね、もう二つがですね、その目が、見えない、おじさん。この人もですね、この人は、まあ、目が見えないんで、ヘルパーの方にですね、ご飯を作ってもらってるんですけども、その、すごいですね、人当たりがすごくいいんですよ。そのヘルパーの方と話すときとか、この監督とかカメラマンと話すときとか、なんですけど、いつも一人でですね、友達いないのかなって、こう、やっぱね、見てるとこっちも辛くなってくるんですけども。で、その人がですね、まあこれは、で、もう一人のですね、監督が軸にしようって、思ってたらしい、脚本を書いてるおじさんですね。この人はですね、ある時行くとですね、なんかすごい暗いんですよ。で、脚本は進んでるんですかみたいなことを言うとですね、なかなか難しいね、と。このですね、団地を舞台にして、こう、団地に住む人々を、作品にしようかと思ったんだけど、いかんせん人付き合いがないから、全然わからないと。すごいこれちょっとわかるんですよね。自分もですね、なんか漫画描いてた時に、こう、ちょっと専門的なものを描こうって思うと、やっぱり取材って重要なんですよ。で、このおじさんはですね、こう、ガンガンですね、隣近所にですね、話を聞いてくっていう感じの、コミュ力がないらしくてですね、もう引きこもってね、どんよりしてるんですよ。で、今何書いてるんですかって言ったらですね、衣装、なんと衣装書いてる。で、これは困ったと。監督もちょっとこれは困ったらしいんですけども、衣装を書き始めちゃったんですよね。で、ここら辺からですね、この、ここに住んでる人たちの、死に対して、どう向かい合ってるのかと。孤独とどう向かい合っていくのか、自分が死んだ後はどうしたいのかとか、そういうことがですね、だんだんこうテーマとしてですね、浮かび上がってきてですね、だんだんこうちょっと話が深くなってくるんですよね。でですね、やっぱみんな一人一人ですね、もう年も年なんで、自分が死ぬこと、っていうことに関して、ちょっとずつやっぱり思いを馳せてる部分があってですね。で、こんな中にでもですね、団地の前って集会所ってよくあるじゃないですか。ああいうところでですね、集会やってるんですよ。で、意外とですね、このゴミ屋敷のおばちゃんとかですね、みんな、特に女性陣はですね、ここに出てきてですね、ちょっとした催し物をしたり、食事会をしたりしてるんですけども、そこでですね、この、団地の会長かなんかの、人がですね、実はって言って、何々さん、南郷室の何々さんが、最近見る人がいないということでですね、家に入ってみたと。そしたら、ちょっと亡くなっておりましたと。で、ちょっと不敗臭もしてましたみたいな話をするんです。で、皆さん、夏、部屋にいても脱水症状はあるんで、気をつけてくださいね、みたいな感じの話をですね、すごい、フランクにしててですね、もう本当にですね、死が隣り合わせの世界なんですよ。この団地自体がですね、巨大なですね、老人ホームみたいな、まあちょっと言い方悪いかもしれないですけども、ちょっとそういう側面もあるというところでですね、監督はですね、ここに本当にすごい通い詰めてですね、本当に長い年月をかけて、撮ったっていうのがですね、わかる感じでですね、この人たちが、どんどん、ちょっとどうなっていくかっていうのが描かれて、前回ですね、ヤクザと憲法の時に言ったようにですね、この映画も最後に山場がちゃんとあるんですよ。これもですね、ちょっと、最初には思っても見なかったことだし、まあ、ただ、こういう状況じゃ、あるよなっていうところでですね、ちょっと見てて切なくなる部分があってですね、このですね、すごい切ないシーンなのに、このゴム屋敷のおばちゃんはですね、ほっとりですね、自分を貫いててですね、まあ、具体的に言うと最初に洗濯機を運んでたのと同じことをまたするんですけども、ええー、って、あんなに親しくしてたのに、ええー、っていう 突っ込みどころもですね、あってですね、本当にですね、前回見た、ヤクザと憲法とは別にですね、本当にどこにでもあるところに入っていったところの面白さですね、この映画は。本当にそこら辺に住んでる人たちですから、一見普通の人だけど、やっぱり、ね、どんな人でもこう話を入ってその生活に入っていくとそれぞれへーっていうところがあるんだなっていうのが、すごい垣間見える、ちょっと、パンチ力は正直ちょっと足りないかなって思ったんですけども、まあ、まだ若いですし今後に期待したいなというところの、映画でした。ということで、この映画は今やってんのかな、ですね、現在ですね、神奈川の横浜シネマリンっていうところでやってるらしくて、そこから順次ですね、愛知、大阪、京都とですね、ロードショーで、回っていくようなんで、よかったら、近くに来たら、見てはいかがですかということですね。この田中監督のですね、すごい素直な人柄がですね、こういうところに入っていけたんだろうなっていう、のを感じるんで、できればですね、監督が、トークショーをずっと、頻繁にやってるみたいなんで、監督がいる時に行ってみてはいかがでしょうかということで、今回はですね、ドキュメンタリー映画の桜の木の下ということで、お送りいたしました。風汗でした。ありがとうございました。